はい、ということで世界一優しい才能の見つけ方の3回目なんですけども、本を読んでいいと思ったんですけども、これだけシンプルなテーマなのにすぐ行動できるところで落とし込んでいるのがこの本のすごいところだなと思いました。前回はですね、才能ってそもそも何なんだろう、どこにあるんだろうってことを、説明している部分、本書の説明している部分について言及しました。今回はですね、じゃあ具体的にこの筆者はですね、才能を見つけるために何をしていくべきなのかってことを説明してくれているので、まとめつつ私の意見を入れたいと思います。ベースとしてですね、この方が言っているのが、動詞に注目しろと言っています。例えばなんですけれども、旅行が好きと言っても、旅行の計画を立てるのが好きなのか、それとも旅行について友達と話してるのが好きなのか、一人で旅行行くのが好きなのか、みんなでワイワイするのが好きなのか、旅行で美味しいものを食べるのが好きなのか、旅行で新しい体験をするのが好きなのかによって違いますよね。あと例としてゲームも挙げてたんですけども、ゲームで、オンラインゲームでみんなと喋ったりするのが好きなのか、戦略を練るのが好きなのか、などなど言ってましたね。そうすると、戦略を練るが好きだと、やっぱそのマーケティング的な要素があるんじゃないかとか、友達とワイワイするのが好きっていうことであれば、コミュニケーションスキルに、才能がありそうですよね。そんなのがベースになってるということなんです。まずそれが大前提で、その上で才能が見つかる5つの質問を先生が用意しています。この構成がうまいですね。非常に勉強になりました。まず1つが、他人にイラッとすることは何か。2つ目、親や先生によく注意されることは。3、やっちゃダメと禁止されると辛いこと。4、あなたの短所をだからことで言い換えるとどうなりますか。5、他の人嫌がるのに自分が楽しいと思えることは。この4つ、あ、5つですね。これを、見出してみると見つかるんじゃないかということでした。あとですね、その今の5つの質問で断定したことが本当に才能があるかのレベル感を定める指標もあるんですけども、それがですね、1、活動に引き寄せられる、2、ノンストレスでできる、3、やっていると自分らしい感覚がある、4、うまくできる、5、早くできる、6、やっていると時間早く過ぎる、7、やり終わった後に満足感があるという感じなんですよね。だから非常にこれ分かりやすい本だなと思いました。で、これ私もね、そうで私も思ったんですけども、私もね、才能があることって本当に分かんないんだなと思ったんですよね。なんでかっていうと、私今こういう仕事してるじゃないですか。なんかいろいろ情報を集めてきて、それをみんなが分かりやすい形に面白おかしく変換して伝えるって仕事がしててこれ明らかに私才能だなって今は分かるんですけども、実はこれをやろうと思った時、全然自分がそれに才能があるって思ってなかったんですよね。だから、自分にはこれが才能だ、これで起業しようとは思ってなかったんですよ。流れでたどり着いただけでっていう感じでも、この本で書かれている質問とかこの程度とかも全部満たしてるので、ああって感じですよね。ですよ。でも全然自覚してなかった。だからこの理屈だけ聞くとなんか、よくある話じゃないって思うと思うんですけども、意外とね、出てくる可能性があると思います。で、元に戻りますと、なので私は自分を信じられないなと思ったんですよ。こんなにね、ずっと、今朝の4時半ですよ、この音声撮ってんのも。でも苦痛じゃなくできるぐらいの才能があるものに自分で気づけなかったっていうのは、これは大損害ですよね。もう本当に自分のことぶん殴ってやりたいぐらいですよ。で、つうことはですよ、今後も見落とす可能性があると思ったので、私はこの八木先生の言って本を読む前にここまで頭が整理されてませんでしたので、一つだけ自分の専門分野で決めてることがあって、自分の才能に触れた行動をしてる時にの体の感覚を体に覚えさせてるので、それを感じたらOK ってことにしてます。これ才能向いてる、今後もやろうみたいにしてます。具体的に言うとですね、私は自分の才能にかなったことをやっているとものすごく 肩周りに汗をかくんですよ。すごく。なので気がついたらすごく汗ばんでいて、あ、これ私才能なんだっていうふうに気づくようにしてます。あと腕の外側のあたりがしびれてきます。それもなんか嫌な感じのしびれじゃなくて躍動的なしびれが来るんですよ。この2点ですね。なのでおすすめとしてはこの本に書かれている方法で自分の才能を見つける訓練をし、その時に絶対体の感覚が反応してるはずなんで、それをちゃんと頭で覚えておく。で、体が反応した時に、あ、これだっていうふうに分かるようにしておくっていうのがおすすめです。以上です。